大阪お笑いラジオ、高橋です。よろしくお願いします。そしてもう一人ですね。
はい、大阪お笑いラジオの局長高田です。お願いします。
お願いします。高田さん、ちょっと言いたいんですけど、
はい、
あれ、僕前回覚えてます？
前回
ゲストになってたんですよ。またいい女にしたでしょ。
なんか最近ちょっとこうポジション
ポジション
が世話しない
ので、畠山が来てしまうと僕が降格するっていう、なんかこの
流れができ
てるんですよ。皆さんがね、ちゃんと高橋で続けろって言わないからこういうことになるんですよ。
まあそういうなんかメッセージくださった
ら、ね、あかん、ほんまにメッセージで畠山の方がいいって言ったろ。
そっちでお願いします。
ずっとゲストになってしまうんで、ちょっとそれは怖いんで、あのでも高橋を応援するって方はですね、ぜひコメントいただけたらと。
そうですね、そういうちょっと声を上げて、
声を上げてください。みんな、あの恥ずかしいことじゃないですよ、高橋を応援することは。
人に言えない
ことじゃないんで、ぜひね応援していただけたらと思うんですけど、まあね、あの高田さん、やっぱりね、はい、人にこう教えるとかってやっぱ難しいなって、やっぱ
そうですね、こう常々思います
ね。やっぱね、何がと思うと、一番こう教えるの難しいって、自分が感覚でやってることをどう伝えるかっていうのが難しいなと、で僕は、まあ、僕もどっちかって教えるの好きやからそっち行ってしまうんですけど、はい、教えられた時にやっぱ分からんことを教えられた時にちょっとイラッとするなっていうのがありまして、いやこの前ね、はい、友達と4人で、まあ、喋ってたんですよ、うん、そのうち1人が、まあ、僕の友達じゃなくて友達の友達ということで知り合いなんですよ、はい、まあ、その友達が呼んできたんですね、いいかということで、まあまあええよと、その人は整体師なんですよ。
あ、なるほど。
まあ、やってたんですよ。 で4人おったらなんか2-2で喋るときってないですか、
分
かれるじゃないですか。 で2人で僕は友達でバーッと喋ってた、その向こうの2人でその整体師含みの友達で喋ってたら、なんか喋ってた僕の方視線を感じるんですね、その制服見てるなと。でなんかしまいにはあれはみたいな感じで説明してるなと思いなが
ら、あれはっていうのは高橋君も
察してるやろなって、なんかあれはねっていう説明してるみたいな。
あれよもあれさ、
うん、なるほど。で気になるから無視してもよかったけど、やっぱ気になるからね、はい、何僕のこと言ってんですかみたいな感じで言ったら、いやね、高橋さんみたいな、背筋が大変悪いですみたいな。
はい、
いきなりだね。
いきなり来ました。
いきなりですよ。ええ、いやもう座ってる姿勢が悪いんですよって言って。
見てられへん。
見てられへんと、うん、最悪ですと。
一番悪い。
悪いですよ。
ものすごい悪いです。
悪いですよ。はい、でえと思って、いやこれ見てくださいって言って、勝手に写真も撮ってたんですよ。気づかなかったんですよ。
盗撮って。
盗撮じゃないですか。で確かに。僕結構こう今だから言われてから意識してるから背筋まっすぐしてるんですけど、うん、結構猫背になってた、
まあ、ちょっとこう前傾をね、こう丸まってるイメージ
は。あ、そうなんですよ。で足組んでるからなおさらこう姿勢がどんどん悪なってくるっていう感じで、まあ、何撮ってんねんと思ったんですけど、
まあね、それは、
はい、でじゃあ言ってるからこそ僕は、あ、じゃあどうしたらいいんですかって聞くじゃないですか。
改善策
を教えてくれと、じゃあまずちょっと触りますねって言って、こうしてくださいとか言って、こう背筋を触ってきて、これを意識してくださいって言って、あ、わかりました、腰はこうしてください、あ、わかる、わ、これは腰はなんか大体みんな感覚ってわかるじゃないですか、反るとかまっすぐするとか、いや胸は反らないでくださいって言うんですよ。
あ、反ったらダメなんですか。
反ったらダメらしいんですよ。反るとやっぱなんか筋肉張っちゃうから肩こりを起こすんです
。別のとこ
は
ね、
はい、じゃあどうしたらいいですかって言ったら、鍛錬意識してください。
鍛錬、
なんか柔道とか、
はい、
鍛錬ですか、鍛錬意識してください、うん、はと、うん、いや分かれへんがなみたいな言うじゃないですか、うん、いやそこちょっと僕もどう伝えたらいいか分からないんですけど、
そこは噛み砕いてくれない、
噛み砕けよと、うん、いやお前プロやろと、うん、それを言うのがプロじゃないんかと。
頼んでへんのに動く
そうそうなんです。無料診断して途中で手放すっていうとんでもないことを知ってきたんですよ。
確かに。
いやそれがやっぱ教えるってことじゃないですか、
うん、確かに。
え、あなたはお客さん来た時どうしてんのと、うん、先生すいませんと、この先生言われてることわからないんですけど教えてもらっていいですかって言った時に、いやそれは自分の感覚でやってくださいって言ったら、もうブチギレでしょ。
考えるの感じろ
感じろってね。もう僕だからネットで、じゃあ高田さん、その言葉したら鍛錬してくださいって言われたらどうするってなるんですか。
あの僕 言葉に厳しい方なんで、はい、丹田するっていうのは日本語的におかしいなと思います、
ね、え、あ、どういうんですか、すみません、
丹田を丸々するが多分正解だと思います。
あ、
丹田って単語でしょ、だから犬するとか猫するとか言ってるのと一緒かなと思うんで、
あ、そういうことなん
だ、言葉の用法が間違ってると思いますね。
そいつほんまなんか動詞みたいな言い方してくれてた
ね。そいつ言うてるしですよね、なんかそれが気になりました、
はい、でも分からないじゃないですか、
はい、
いや俺柔道家じゃないし
武道してない
してないし、いやそういう人って多分ね、僕分からないですけど、もともと多分背筋がいいんですよ。
ああ、その方が、
はい、確かにピシッとしてあるから、うん、この分からん人の気持ちが分からんっていうか、
はい、
そういう人って僕はね、お金もらったらダメと思う。
言いました、
ね、やっぱね、プロスポーツ選手教えるし、コーチングするんやったらやっぱこうはこうでとか理論で喋れないと。
そうです、言葉をね、ちゃんとこう、
だって落合博満って結構言えるんですよ、あの人。
あの人めちゃくちゃ言葉は達者ですよね。
ですよね、イチローも意外と言えますよね、こうやってるって、
あの人、うんうん、まあ、なんか天才はそういうの下手だっていう説ありますけど、
そうなんですよ、
結構リズムですよね。
だからダメなんですよ。もう一回
結論ダメ。
結論。だから僕ネットで調べたら、なんか意識してくださいって書いてある、みぞおちを意識。
ほら意識でしょ。意識なんです。
みんな言葉言えないんですよね。やっぱこれって。で僕は自分なりに探ったんですよ。こういうことかなみたいな。ま
あ、その場でね、わからなかった。調べるしかない。
調べるしかない。だから僕の中では結局丹田っていうのは、みぞおちにギュッと力を込めるっていうのが僕の中の丹田やということに結論って。
僕の中の丹田。
丹田です。皆さんもね、姿勢悪いなと思ったら丹田してくださいっていうこと。
丹田する
。でもほんまに電車乗ったら思いますけど、意外とピシッとしてる人なんてまあ少ないですよ。
まあ、なんかみんなちょっとね、その自分の我流の姿勢というか、
だってスマホ見てる時点でもう背筋曲がりますからね、
大体前にこうね
行きますよ。だからほんまの正しいスマホは目の位置まで上げなあかんっていうのが姿勢のこと考えたら、スマホ高い位置で見なあかんですよ。
よくなんかこういう首からかけるホルダーみたいな、
そ
ういう電車であれやってたらいいかもしれないです
まあね、そういうちょっと言葉にするっていうのはまあやっぱり大事やなと、
伝える
っていうね、言語化、うん、まあ、ぜひ皆さんもね、なんか人に教えるやったら言語化も意識してもらったらなと。
丹田するわ、もう
丹田絶対あかんの、
使わないと。
ですね、今回はですね、もう上半期終わりましたよ、
はい、早いですね、
もう早い、もう夏暑い中ですけど、うん、ぜひね、今回やりたいのは上半期お笑い塾を振り返ろうやりたいと思います、うん、やっぱね、お笑い塾ってすごいんですけど、ライブね、この間ちょうど終わったんですけど、
はい、7月のね上旬になりましたね。
終わったんですけど、もう2年経ったんですね、もう
第12回ですから、丸2年、はい、
すごいですね、2年って。
このコロナ禍で地道にやって
きた、地道にやってきた、本当に、うん、でみんなのね、この成長が皆さんに感じてほしいと。
なるほど。
なんか今までなんとなくあの人変わったなと多分気づいてるけど、どこが変わったんやろと。
それこそ言語化ですよ、
ね、言語化し、ちょっと僕してね、次回見るときに、うん、この人のこれを見てほしいっていうのをね、はい、ちょっと説明したいなと、
ぜひぜひ、
はい、したいなと思うんですけど、まずね、まあ白水さんですね、まず白水さん行きましょうかね、はい、まあ、コーナー、
はい、
今回やったのはですね、まあその3ピースにサスケくんっていうの、
はい、5月のペンネ
ーム、5月のサスケくんっていうのがいるんですけど、まあ、男性の方、
うん、
元鉄道職員やったっていうのね、うん、経歴としてあり、
ガチで働いてた、
ガチで働いてたと。その人とですね、白、
うん、
水さん、
うん、
我の白水さんがですね、
うん、
鉄道でどっちの方が知ってるんやっていうのをね、
ガチのね、
ガチクイズ対決をやった、
はい、
これが良かった、
うん、
面白かったですね、
結構あのお客様からの好評で、
で何がいいと、
はい、
やっぱね、塩水さんがですね、謙虚に見せかけてるのが面白かった
と。ちょっと待ってください謙虚じゃなくて、
謙虚に見せかけてるの、
見せかけたんですか、
見せかけてたんですよ、
ちょっと説明してい
ただいて、はい、ちょっとするんですけど、
はい、
あのまず最初そのコーナー最初に、はい、意気込みをどうぞってやっぱ聞くんですよね、
容赦出て
きて、容赦出てきて、はい、でサスケ君はですね、うん、私は鉄道職員だから、やってたから勝ちますみたいな言ってた、はい、で対する塩水さんはですね、うん、まあ私は知ってる、まあよく鉄道乗るぐらいなんでみたいな、いやまあそこまでみたいな感じもするんですよ、
はい、
でじゃあいや第一問目って言ってね、問題言っていくでしょ、でなだんだん後半に行くと塩見さんの手がだんだん上がってくるんですよね、
また早かった、
早いですよ、
手のスピードが
あれあれと、僕からした、見てる僕からしたらですよ、あんなに謙虚に言ってたのに、お前そんなスピードでやれるんかと。
あのギャップがね、
ギャップが面白いんですよ、はい、結構しかもクイズ何問出しましたっけ、な
10問弱ぐらい、
10問弱ですよね、7、8ぐらい、うん、皆さん、まあ、数えてないか、まあ、最終結果で言うと 5問ぐらい正解してるんですよね。
5対2
か、5対2ってことでしょ、
圧勝でしたね。
いやいや、ね、控えめなんやったと、あの控えめな姿勢はと、あのギャップ皆さん気づいてましたかね。
そこをそういう風に見たらめちゃくちゃ面白い、
面白いですよ。で最後なんて勝利者インタビューちゃんとみんな意識してました。嫁は何て言ったか言ってます、うん、まだまだ私の上には上いますからって言ってね。
ということはサスケ君はもう完全に
無視ですよ、
近いな。
こんなやつを連れてくんなと、
俺の敵じゃない、
敵じゃないと、
もっと強いやつ、
もっと強いやつ呼んでこいと、ほら鉄道も知ってるって言うよ今と。
サスケ君へこみますね、
へこみ眼中にされてなかったの。
でもそれぐらい圧勝した、
圧勝したんですよ、
実力の世界ですから。
これが面白かった。だから、うん、このなんか謙虚だから、で僕言ったでしょ、謙虚に見せかけてる面白さ、
はあ、そこがあるじゃないですか、そのまあまあ白水さんの社会性の部分と、はあ、ガチでもう俺は鉄道で生きてるんだよ。
スパッション
そこは嘘つけない、
嘘つけない、俺はほんま強いんだぜっていう抑えきれない、
いやいや私なの、
私なの
そこですよね。
やっぱ心とあれでしょうな、体がやっぱ違うんでしょうね、なんかこう体はいやいやお前はって言ってるんですけど、心がもうここ動か、手を動かしたんでしょ
う。細胞レベルでもう鉄道大好きなんで、それはもう抑えきれないんですよ。
鉄道読み終わってからじゃないところが僕は良かったですね、うん、やっぱあのもう最後まで読み上がる前に手を挙げちゃってるっていう、
もうあの問題 の入る前のちょっとしたワードで怖がってるよくあのクイズ強いあるあるですよね。あれは
もうそれやったらもう言いたかったですもん、最初からもう自信満々に手挙げてくれとか。
でもその謙虚が僕は面白い
ですよ。ですよ、あのもしねまた今度こういうね、うん、クイズのなんかあったらぜひね皆さんにはそこを見てもらいたいなと、
まあ、なんかお笑いの勉強にもなりますよね。
そう、
振りと落ち、
あまたあの人ふ謙虚にしてるやんけと
言うといてパッと
パッとね、やめてる、言うなら、うん、あコーナー良かったな、
非常に僕もあの企画して良かったなと思って、またぜひ第2弾もね、
そうですね、ぜひ第2弾、誰をライバルとして、
そこですよね、
もういないですよ、だって近くには。
これはもう白水さんご本人にお聞きして、はい、誰と戦いたい白水さんが そこのネットワークすごいですから、
ガチで戦いたい、
連れていただいて、ただし仲いい人連れてきたらちょっと友情が破綻するかもしれないですよね。
おもろかったなあれは、ぜひね今度またやった時に皆さん、
中毒性のあるコーナーってよく言っていただけますか、ね、このライブの醍醐味ですからね、
コーナーが中毒一番あるというね、すごいね、うん、と思って、はい、で次のはですね、消しつぼさんですね、うん、消しつぼさんも僕が司会してくれた、
そうですね、塾長とのコンビでね、う
ん、いやよかったですね、あのな塾長用意してましたけど、なんかね、うん、台本をだんだん折りたたんでいくっていう、
くしゃくしゃ
くしゃくしゃ
なんちっちゃなってい
う緊張感が伝わるぐらいのほうがもう何、うん、手をこうなんか応援したくなる
っていうああいうパターン珍しいですね。
あ見るためじゃないんやと、落ち着けるためにあれがあんねやと、
感情をねちょっと落ち着ける
そう。でも消しつぼさんもこの2年ですごい変わりましたよね、芸風が。
そうですね、消しつぼさんはもうあの我がお笑い塾で最初に新体制で入ってきてくれた人ですから。
あそうでしたっけ、
もう新体制になってすぐ入ってきてくれたんですね、クリオさんの紹介で。
いやだからすっごいね、司会もだんだんこうほんまに様になってきたし、うん、なんか今回僕の中で一番良かったのはやっぱ最後自分で締めてくれたっていうのが、
自分で振りを作ってましたよね。
そうなんですよね、うん、最後自分でわ締めたいと思い締めますみたいな感じでね、
この勇気という
か、ね、あれって
スタンスが、
皆さんどう思われるかもしれないかわからないですけど、できないっすよ、うん、
怖いですからね。
怖いですもん。もう別に私はどう思われてもいいと、うん、私のギャグで私は終わらすんだっていう、この
今のは憶測やと
思います、ね、でもそれぐらいの本田圭佑ばりの、
はいはい、マインドがね、
マインドがないとやっぱ、
いやできないです、
ね、できない。やっぱなんですかね、最初はどっちかというと圭佑さんってこうお客さんの視線を受け止める感じやったんと思う、うん、 今度今って走ってる側でしょ。
ちょっとこうそこは変わってます、
ね、変わってますよ、うん、ね、最初はこう、まあ、青い化け物ちゃんっていうね、なんかこの、まあ、フィクション、ファンタジーのこの何ちゅうんですか、ブラックとホワイトで言ったらもうブラックとグレーの間を行ったり来たりしてるようなね、
まあ、ほぼブラックの表現ですけど
がですよ、このままやったのが流れ星のメタ、
うん、
面白かったっすよね。何がいいってこうなんかあるあるじゃないですか、女性とかでも男性でも、まず、まあ、
なんかちょっとねロマンチックな考えようとするシチュエーションです
よ
ね。
ですよね。何回流れんねんだそこの場所って言いたいの。
よう流れてます
か。4回流れるからね、
あそこの場所知りたいわ。
でね、最初ね、まあ値段バレじゃないですけど180か降りていくんですけどね、
身長が
降りていって、途中可愛らしいじゃないですか。キスするときに私は背伸びしたいんだとかね、あの可愛らしいポイントがあって、
やっぱあれなんですよ、そのキスをキスっていうところが、
はい、
さんまさん好きなんでそこは影響受けるんやと、まあそれはいいでしょう。
え、これさんまさんと僕だけですか、は
い、
キス
日本広しというと1億人ぐらいで、やキスって久々に聞いた。
あ、みんな中派ですか。
キスだめちゃくちゃ通が入らないあのロックバンドのキスはちっちゃい通販
そ, そこだけですか。
途中で止めてしま
う。それがあって面白かったから、あ、それかと思って、で最後でもね、自分の身長に元に戻すっていうところが、ね、
140でいいや
いいやとかいうところ、
すごくいいメッセージですよね。
最後ね、140でね、願うんやったら最初からせんかったらよかったのにという、その
なんかツ
ッコミどころもあるじゃないですか。そういう
だから言いたくなる、なんかそういう誘導されるネタなん
ですね。はい、前までってその青い化けのものちゃんでみんなどう突っ込んだらいいかって、
そう、うん、なんかあの目が合うっていうのは分かる、
分かるんですけど、いやこれね、一茂は北斎もやってるんですよって言って、ちょっとやっぱみんなになんか突っ込めるようになりましたけど、やっぱみんな青い化けのものちゃんにどう突っ込んだらいいかっていう、
まあ今までの人生で青い化けのものちゃんに会ったことは皆さんないんです
けどそうか、僕ら何度も会っちゃってるから普通になってましたけど、
なんかちょっと初対面というか、で初見の方は面食らうかもしれないですね。
ですよね。なんかここの先もああいうなんかこう自分のことを題材にした流れ星シリーズは僕はこう期待したいなと、
やっていただきたいですよね。
でこそやっぱあれ見て、やっぱあ、消し坪さんってこういう人なんやってみんなやっぱ思ってくると思うんですよ。
なんか今まで知らなかった消し坪さんの違う面が見れたって思いますよね。
ですよね。なんかこうやったら、あ、見せ方こうやってみんな2年でっていうか、
そうなんです、時間かかるんです
ちょっとずつちょっとずつね、こう一度一度上げていったらこうこの角度になんねんなとか思う
んで、それがやっぱりいろんなところでやっていろんな人の意見聞いて、なんか本人がそこをちゃんとキャッチして調整していってるからやなと思いました。
そうですよね、いろんな、あの、何ですか、ネタ挑戦されましたもんね。なんか通販のやつもありました。
そうそう、あの気分上げ上げ、
気分上げ上げとかね、あれも良かったっすけどね、うん、なんかあれもポップやったなとか、ああいうのもまたね、次ぜひ皆さん見るとき、その消し坪さんってどういう人っていうのをこのあの流れ星のともに見てもらったら、なんかもっと面白いかなとか、
そこからちょっとまた広がりもありますし、
は
あ、なんかあのああいう何ですかね、少女漫画じゃないですけど、ちょっとロマンチックな彼女が合う気がしますね。
わかる、
うん、
そうですわ、うん、か意外とね、ロマンチックなんだ、まあ、意外とちょっとおかしいかもしれないですけど、
そうですね、
ロマンチックな人なんだと思ったら、その流れ星ってやっぱロマンチックですもん。
ロマンチックですね。
可愛らしいじゃないですか、流れ星に願うって。神社やとちょっとやっぱり違うでしょ、
ニュアンスが変わってます
か。カランカランつって、すいません180してください、180
です。流れ星、
次オーロラ編かな、なんか
オーロラに願う、
オーロラになんか分からないですけど、そういうのをまた見ていただけたらなと、うん、でこれは消し坪さんで、
はい、
次はですね、つかっちゃんですよ、
うん、
我らの元気印つかっちゃん、
はいはい、
いや今回結構つかっちゃんのところで結構笑うとこ多かったっすもんね、うん、なんか
そうですね、
どっちかっていうと今まではその半年前ぐらいはやっぱなんか正体バラして笑うとか、その畠山がなんか塚田さんってこういう人ですよって言って笑いが起きるみたいな感じだったじゃないですか、うん、今回塚ちゃんのこの車の、まあ、タクシードライバーになるっていうネタやったんですけど、ブーンって言ってるとこであんだけ笑い起きるって素晴らしくないですか。
なんか、なんでしょうね、あれってそんなに大きなボケとかでもないんですけど、なんかクスクスするっていうね。
しかも、つかっちゃん、ようあれ顔表情 みんな見てました。ちょっと自分で笑ってるでしょ。
楽しそうね。
楽しそう。本来、漫才やってる時ってね、笑ったらあかんよとか。
よくあの松本さんがね、
ねニューヨークさんが笑ってたとか言って怒られたじゃない
です
か。
M1 でありましたよね。
でも、つかっちゃんなんか笑顔、何自分で笑ってもってるって。
なんかね、彼女のこの楽しさというかそういうのはすごい人に伝わるんで、あれがすごいいいと思いますね。
そうですよね、自分でもね、自分のフリートーク話した時大爆笑しますからね。
笑いすぎて何言ってるか分からないかなっていうことがちょっとそこがあるんですけど。
でもあれってすごないですか、初めて例えば来た人とかでもやっぱつかちゃんが何も言ってるか分からんけどゲラゲラ笑ってるから笑ってしまうって結構あるじゃないですか。
もうだからキャインの天野さんのつられ笑いをちょっと超えたそれぐらいの
僕の方がしっかり落ち振って落としてるのに笑ってくれないってありますよ、あれ。
それがやっぱりあれですね、素直な感情というか、はい、100% 出してるとやっぱそうなるっていう。
ちょっと僕ちょっとひねってるんですかね、なんか
もうちょっとこう素直
になっちゃうんですか。いや、あれも使っちゃうのね。え、そう、ちょっとまあ今回あれどっちを先にしたらよかったんですかね。つかっちゃんの一人コントの方が先の方がいいか、漫才を先に
した。いずれにせよ違うキャラクターなんで、はい、一緒に出したらあかんかったあの順番を決めた、順番というか出る人を決めた僕の反省でしたね。
戸惑ったでしょうね。
ね、これどっちってな
あの天然でニコニコした子、友達を説教する説教って言ったらないんですけど、
ツッコミ、ね、
ツッコミに回ってるやんっていう、はいはい、って
これでも、まあ我が塾であるあるかもしれないですけど、そういうツッコまれ要素のある愛されキャラが一人でネタがあると意外とツッコミが回るんですこれ面白いですよね。
これで他ちゃうんですかね。あ、でもそうか、絶対みんな通る道か。
自分がやりたいことと、やっぱこうやってほしいことどっちとかあるんですよね、これ。突っ込まれるキャラっていうのはおそらくこう天然ボケとかそういうのを期待されると思うんですけど、はい、本人はやっぱりちょっとあの突っ込み側に回りたいという
か、ちょっと賢く見られたいんかなんか分からんですけど、
かもしれないですね。
いやいやと、みんなが言うほど私できない人じゃないよと
憶測ですよ、
憶測ですよ、これ勝手な僕のほんまの憶測、
主観、
はい、見せない、こんな風にあんたら思ってるけど、実は私はこういうのがあるんですよ、
こういう一面があります
あるよと、違うよってわざとやってるんだよと
っていうのがもしかしたら 1% ぐらいの可能性があるかもしれないですね。
いい、確かにな、いじられる人ほどほんまになんかいじる方に行くっていうか、
人間って両面あるじゃないですか、なんでも、
は
い、片方の面しか知られへんかったら、なんかこっち無視されてるみたいな、そういうのがもしかしたらあるのかもしれないです。
でもなんかそれも僕も分かるんですよ、やっぱりやるにはなんか明るいネタやりたいとか、やっぱ思うのはやっぱ自分がやっぱいいんやからやるのなとか、だから陽に行きたいと、うん、月はやや太陽に行きたいんだ僕はと、
憧れが
出るから、でもネタはやっぱりそんな太陽のようなことは書かれへんなとか、
ネタはやっぱその人に合ってるもんじゃないと笑えないんで。
でもよく書けますよね、真逆って言ったらおかしいけど、つかっちゃんの中では、
うん、まあ、理想の部分とかあるんじゃないですかね
ぜひね、もしつかっちゃんのコントをこの皆さん見られるときにちょっとわからなかったと、まあ、もしいたらですよ、この前見て、
はい、
どう万が一いたらこういう見方してくださいと、まず状況設定をちょっと頭の中でちょっと楽しんで勝手に作ってほしいなと、はいはいはい、ちょっとつかっちゃんちょっと提供する側じゃないんで、感じろ派なんで、ちょっとブルースリーと格闘技やってはるから
冒頭の話です、
冒頭なんですよ感じろっていう派なんで、ちょっとちゃんと説明ちょっとしないんで、うん、あの皆さんで楽しむ、あのどこでやってんのとか思ったら楽しいです、
状況がね、
状況がこんな狭いとこでやってんのかなとか、昔多分ネタでね、道路でやってるネタとか、
道路、
そのなんていうんですか、
タクシーじゃなくて、
タクシーじゃなくて、その一人コントのネタでですよ、
どういうあれですか、
それ、なんかね、格闘技か何かの練習、組手をやる練習とかあったの、あれ別にレンタルスペースでやってないんですよ、スカッチャの中では外の公園とかでやってるイメージとかあるんですよ、
やばいですね、
怖いじゃないですか、そんな外でほんまに組みでやってる女の子おったら
ちょっと通報されて
そう思ったら面白いでしょ、
うん、
であと友達夏美、
夏美ちゃんね、
夏美ちゃん天然の刀を今回刺すっつって、なんか脇差しに刺すって、なんか自分に刺してる子、はいはい、あれ36です。あ、
なるほど。じゃあ塚田さんと大体
同じ僕ぐらいなんですよ。怖いっす、36で脇差しを刺してくださいって言って、はい、思わないっすか。
ああ、あれみたいですね、ちょっとジャルジャルさんのねピュアな、はい、人間感がピュアなんで、全部ピュアなんですよ、
はい、うん、で僕聞いたことあるんです、あの子はどれぐらいの身長な子なんだって、170あるみたいなんですよ。結構でかいでしょ、
女性で170でかい、
175がある子がちょっと天然ボケと思ったら
だいぶキャラ濃い、
濃いですよね。そう思ったらみんななんかおもろないですか、
なんかその解釈自在で楽しめるっていうことですよね、
はい、
その、
はい、だから決め打ちしてください。あ、塚田さんの相手はこういう人物なんだと、夏美っていう女の子こうやってるんだと思ったら、なんかこんなとこでこんな暴れてるってなんかおもろないかと。
ああ、落語と一緒想像力で、あの少子というか見てる側のお客さんの想像力でやっと一つの話ができるんです。
はい、だっていきなり夏美切りかかってくるんですよ。
夏美ちょっと
怖いじゃないですか、
相当な突飛ですよね。
僕友達でいきなり何も言わずに、じゃあやるわねとか言わずにいきなり切ってきたら本気でしばくじゃないですか。
まあまあ怖いですよね。
だからそういう目で見てほしい落語。
あ、
そう、
落語
で楽しんでください。
なるほど、エアーでやってるのをちょっとこう想像して
ですね、はい、170の女の子がエアーでやってるんだなということを意識したら楽しめるんで、
今後ちょっとこれ塚田さんのピンのファンが増えるかもしれないですね。
そうですよ、あ、やっと分かったということで楽しんでもらえたらなと思うんです、はい、まあこれちょっと、まあ、最後、次最後なんですけど、はい、畠山ですね、
高橋のライバルですね。
ライバルですよ。もうちょあんま褒めたないですけどね。もう
褒めたないけど
褒めないけど、やっぱりこうやっぱスカッチャの見せ方がうまいんでしょうね、うん、やっぱり、うん、やっぱこうなんかこうスカッチャをダメな女の子にさせる見せ方がうまいっていうか、
まあなんかそこを切り取りますよね。
切り取るじゃないですか、決して賢い子に見せないっていう、
まあなんかちょっとこう天然というか無邪気な、ね、そういうキャラにしたたえますよね。
アホでしょ、だってそんなやったらってね、言うことさせるじゃない。
はい、はい、誰をね、
タクシーでだってブーを言って心斎橋どこか分かりませんって言うんですよ。もう怖いじゃないですか、どこスタータクシーかって乗り方も分かってないし、行け行けっつって言ってんですよ。
ずっと言葉だけで言ってますよね。そ
うでしょう、36ですよ、つかんだ怖いってなるじゃないですか。
大丈夫かと
は。ああいうの見せ方がうまいんですよね。でやっぱそのボソボソっていうツッコミがやっぱ面白いんですよ。
引き芸ですよね。
引き芸。ねやっぱどうしてもやっぱ男はどっちかっていうと春芸をやってしまうじゃないですか、うん、ツッコミは。でも引き芸でやっぱみんな笑かせるっていうか。やっぱ向上心も最近畠山は見せかけて結構向上心見せかけてたおかしいから。
見せかけてってどういうことですか。
僕は謙虚なんですけど、やっぱこう向上心があるとかね、
まあ、ネタもどんどん変えていってますしね。
そうなんですよ、こう前に進んでいこうっていう上前に進んでいこうっていう感じが、
そろそろお時間
だ。お時間来ましたね。もう畠山次回ねまた来てね。
もしかしたらまた次回司会が
変わってるかもしれないんでね、まあ、その時はあのごめんなって僕のファンごめんなということでね。
でも高橋くんに、ね、司会してほしいって言ったらちょっと声を実際に
台にして言っていただけたらなと。
1人でも3人5人ぐらい
あるんで
増やしてもらって
出ていきたいなと思いましたね。これからもまたこの笑い塾のライブっていうのね、また3年4年5年とまたできるようにね、
うん、気に付いたらえらい回数になってるかもしれないですね。
そうですよ、100回記念とか言ってね、
100回なんかみんな何歳になってる
の。楽しいね、伝説の1日僕らでやりましょうなったら、
いいっすね、
借りてありましょう、そうなったらナンバーグランプ花月、は
い、まあ、なんかちょっと駐在されたらコントとか集団コントとか、
その時は高橋の駐在さんでちょっとお願いして、
さんまさんポジション
さんまさんのポジションでやりたいなと思いますので、はい、また次回も聞いていただけたらと思います。また次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。